5、3面から5面。
区政のここを問う。代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後にすべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1、丸2は1、2と読み替えます。はじめに、5つの会派による代表質問です。質問者は5名。まず、新宿区議会公明党、時光純子。幼児教育保育の無償化の周知を。問1と2。10月から始まる幼児教育保育の無償化では、国や都の制度に加えて、区は幼稚園や保育園、子ども園などへの独自の支援を充実する。問1。無償化についての丁寧な周知は。答え。区は広報新宿7月25日号のほか、9月25日号で必要な手続きの案内を行う。また、事業者に制度を案内し、施設内にポスターを掲示し、利用者への周知を依頼。さらに、区ホームページに無償化の情報を集約したページを設け、申請様式のダウンロードを可能にした。問2、多言語での案内は。答え、外国語相談窓口やテレビ通訳システムで対応。今後は外国語版ホームページ等も順次対応し、周知に努める。イラスト。幼児教育保育の無償化。2019年10月からスタート。イラスト終わり。高齢者等の住宅を確保する支援策を。問い。高齢者等から区内の民間賃貸住宅への引っ越しに関する相談を多くいただく。家主が高齢者等に貸したがらない理由は、亡くなられた際の家財・残置物の整理や葬儀などの心配からである。高齢者等が安心して転居し、家主も貸しやすい仕組みづくりのために、見守りサービスや葬儀の実施、残存家具の片付けを行う制度が法人や宅で行われている。居住支援協議会の設置を視野に入れながら、区も高齢者等の住宅を確保する支援策を進めるべき。答え、高齢者等の住宅を確保するのにお困りの方が、民間賃貸住宅に円滑に入居できるように支援するため、区は今年度中に居住支援協議会の設置を目指している。家主の不安を取り除くため、残存家財の処理や葬儀実施等の支援を検討し、居住支援協議会での助言や協力を得ながら、高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を進める。健康審査による認知症の早期診断、早期対応への取り組みを。問い、認知症の認定は本人のプライドを傷つけずに、認知症の症状を自ら認識してもらうことが必要。その方法の一つとして、健康審査の中で早期に認知症を発見するため、健康審査表の質問項目に認知症に関する設問を追加するなどの工夫をして、医師会の協力を得ながら、必要な治療につなげる仕組みを構築すべきと考えるが、区の所見は。答え、ご提案の認知機能に関する設問を含めた高齢者の特性を把握できる後期高齢者を対象とした新たな質問票が国から示され、来年度からこの質問票を健康審査で使用することを目指して調整を始めた。今後、医師会の協力を得ながら、健康審査の機会において、認知症を疑われる方が必要な医療や支援につながるように取り組む。次、日本共産党新宿区議会議員団、雨宮武彦。羽田新飛行ルートは中止すべき。問い1と2。国は都心上空を低空飛行する羽田新飛行ルートを2020年3月29日から運用開始と決定した。騒音、落下物、資産価値の低下、墜落事故の危険性など、命と暮らし、生活環境を著しく脅かす計画であり、撤回を求める声が広がっている。今年開かれた地元説明会でも、圧倒的に反対意見が出された。問1、国もとも地元自治体や住民の理解を得ることが、新飛行ルートの前提条件だとしてきたのに、今回の方針決定は断じて許されない。区長の認識は。答え、区では区民の不安や疑問など様々な意見があることを承知しており、国は丁寧な説明と正確な情報提供を着実に続けるべきと考える。 問2、国土交通省は騒音対策として高架角度を3度から 3.5 度に引き上げて騒音を軽減するとした。専門家からは騒音効果を疑問視する声や尻餅事故などが多発する危険性が指摘されている。区民の安全を守る立場からきっぱり中止するよう国に要求すべき。答え、角度引き上げは国際的な安全基準に即し安全性は確保されていると国が説明しており、中止は求めない。イラスト、安全と安心を求める区民の声にしっかり応えるべき。イラスト終わり。ヘイトスピーチの根絶とあらゆる差別解消を。問1と2。国がヘイトスピーチ解消法を施行し、とも人権尊重の理念の条例を施行し、区でもようやくヘイトスピーチ防止のための基準が10月から実施される。問1。施設利用制限の要件について、ヘイトスピーチが行われたという事実を確認するにあたり、言動要件のみであっても利用制限ができるようにすべき。答え、表現の自由や集会の自由に留意し、言動要件と迷惑要件の両方を満たすときに利用を制限できるものとした。問2、公の施設の基準だけでなく、新宿区内からヘイトスピーチを根絶し、あらゆる差別を解消するため、大阪市や川崎市を参考に条例化すべき。答え、すでに自治基本条例に多文化共生や人権尊重の理念を取り入れており、現時点で条例化の考えはない。区の堅調な財政力を生かし、区民の暮らしを守る。問い、子育ての支援策として、小中学校給食費の無償化、18歳までの医療費無料化を。答え、学校給食無償化の考えはないが、引き続き負担が困難な保護者には、就学援助で適切に対応していく。一定の条件のもと、一人親家庭等への医療費助成は18歳までを対象としており、拡大する考えはない。次、立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。平成30年度決算と財政運営。問い1と2。問い1、今後の区財政の見通しについて、区の所見は。答え、区財政は実質単年度収支が6年連続の黒字、財政調整基金も4年連続で取り崩すことなく、区債残高も減少傾向にある。しかし、経常収支比率は適正水準を超えており、一定の財政対応力を確保しつつも楽観視できない状況。問2、消費増税に伴い、指定管理施設の利用料はどうなるか。い、指定管理者に対する委託料はどうか。答え、あ、対象経費の要因分析と今後の区有施設マネジメントを含めた検討も必要なため、利用料の改定は見送る。い、消費増税分を見込んでいる。更生保護に向けた取り組みを。更生保護制度とは、犯罪を犯した者等が再び社会の一員になれるように、保護司や更生保護助成会、関係機関等が連携し支援する制度。問1と2。問1、再犯防止推進計画の策定について区の所見は。答え、就労・居住確保や罪を犯した者の特性に応じた指導支援等多方面の課題があるため、国や都の計画を踏まえ課題を整理する。問2、宅では地域民間の社会資源を結びつけた連携強化等のため新たな部署を設置する例もあるが、区の窓口に対する所見は。答え、子ども家庭部を担当部とし、厚生保護関係団体情報連絡会を毎年開催し連携している。今後は国や都の方針を踏まえ区の窓口の在り方を検討する。イラスト、地域で取り組む厚生保護。イラスト終わり。次、新宿未来の会、鈴木ひろみ、いじめ問題。問い、マスコミの報道でいじめに起因した自殺や現場の映像が SNS に流れるなど身近な問題になっている。いじめを起こさない教育は大切だが、現実に起きている事実を鑑みるならば、早期発見、適切な対応が重要と考える。教育委員会の対応は。答え、 担任をはじめ学校に関わるスタッフが協力し、児童生徒の見守りやスクールカウンセラーによる全員面接などいじめの兆候を見逃さない取り組みを行い、適切な対応に努めている。イラスト、学校保護者地域が結集していじめゼロへ。イラスト終わり。喫煙所マップの周知を。問い、受動喫煙防止の観点から喫煙者がスムーズに喫煙所にたどり着けるよう地図等の工夫を。答え、新宿駅周辺喫煙スポットマップを充実させ周知する。次、自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。新しい新宿駅周辺のまちづくり。問い1から3。新宿駅周辺地域は半世紀に一度の街の更新期を迎えており、新しい街づくりに対し高揚感を抱いている。問1、街づくりにどのようなコンセプトで臨んでいるのか。答え、駅周辺各地区の特色を生かし、歩いて楽しい歩行者空間の形成等で回遊性を高めることで地区連携を一層強化し、調和の取れた街づくりを推進する。問2、防災機能の充実拡充や帰宅困難者受け入れなど災害等非常時への対応は。答え、駅ビル等の建て替え時に帰宅困難者の受け入れ空間や備蓄物資の確保等を事業者などに働きかける。問3、新宿駅直近地区と、新宿中央公園や、歌舞伎町で進むプロジェクトとの関係は。答え、新宿中央公園と駅直近地区間の道路、公開空き地等をイベント等に活用し、魅力的な都市空間を形成する。い、シネシティ広場と一体となったにぎわい空間等創出プロジェクトや、駅直近地区からつながる西武新宿駅前通りの整備等で、地域全体のにぎわいと交流を創出する。区政課題への取り組み。問い1から3。問い1、高齢化が一層進む中、健全な保健医療制度の運営には医療費の適正化が必須だ。他自治体において SIB の手法導入等による医療費抑制の取り組みが始まっているが、区の考えは。 SIB とはソーシャルインパクトボンドの略。民間資金を活用して社会課題解決型の事業を実施し、その成果に応じて報酬を支払う。答え、SIB 手法の活用により、特に医療・福祉分野で支出削減や効率的な公共サービスの提供が期待される。一方、投資家のリスク等課題もあり、先行自治体の事例等を研究する。問2、早期発見・治療等を目的としたがん検診や生活習慣病・歯科検診等の受診率が低迷している。受診率向上に向けた取り組みは。答え、受診率向上に向けて、区報、ホームページ等による普及啓発や対象者に合わせた個別鑑賞等を実施している。問3、新宿区等の上空を通って羽田空港に発着する新飛行ルートについて、2020年3月末より運用が始まるが、区の今後の対応は。答え、地域説明会開催や安全騒音対策の徹底などを国に要望した。今後も一層の対策、説明を国に強く求める。これからの学校教育。問1と2。問1、千代田区立麹町中学校では、社会の中で生きることを教育の中で大切にしており、そのために民間企業と連携し、実践的な取り組みを行っている。新宿区においても同様の取り組みが重要と考えるが、区の方針は。答え、一部の学校で民間企業等と連携した教育活動を展開している。今後、現場のニーズを把握し、協力企業を募り、連携を広げる。問2、AI やロボット等のテクノロジーの発展に対応する人材育成に向け、国はエドテックの推進を図っている。エドテックとは、エデュケーション、教育とテクノロジーを組み合わせた造語、デジタル技術を活用した革新的な教育技法。こうした中、区立小中学校のプログラミング教育や ICT 活用の状況は。答え、小学校でロボットプログラミングの出前授業や、中学校で動画等を用いたウェブサイト作成などを行っている。ICT 活用では、無線 LAN 導入等の環境整備や、タブレットパソコンを用いた学習を実施した。イラスト、 教育現場における ICT の効果的な活用を、イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は16名です。まずスタートアップ新宿伊藤洋平、決算実績を分析し業財政改革を。問い、決算は来年度予算をはじめ今後の方針を決めるのに非常に重要。タバコ商業協同組合の事業助成のように3年連続利用実績が0円かつそれ以前も100万円未満の実績の事業は廃止・縮小をするべきでは。次年度以降の予算についてどのように考えているのか。答え、事業ごとの査定は各事業を多角的に審査し総合的に判断。令和2年度予算編成においても行政評価や決算実績などに基づく PDCA サイクルによるすべての事務事業の見直しや徹底した歳出削減に取り組む。次、小さき声をすくい上げる会与田カレン、ヘアドネーション男子。問い、ヘアドネーションとは先天性の無毛症や事故等で髪の毛を失った人に人毛ウィッグをプレゼントするため髪の毛を寄付すること。寄付には31センチ以上の長さが必要である。1、ヘアドネーションのため髪の毛を伸ばしたいという男子生徒への新宿区立学校の対応は。2、区職員への対応については。答え、1、髪の毛を伸ばしたいと相談があれば生徒保護者と対話を重ねその意思を尊重した対応ができる。2、常に清潔さを心がけ職務に支障のない限り性別を問わず可能である。次、新宿区民を守る会松田美希、新宿区職員の住所要件。問い、先日区選管から当選無効の通知を受けた。選挙権は有効で非選挙権が無効というのは矛盾があると考える。昨年度区内在住の職員は 10.6% にとどまり、災害時の出勤などに負担が大きい。区民の方と結びつきの強い区職員に住所要件を課さない合理的な理由は。答え、憲法が保障する居住移転の自由や地方公務員法に照らし、職員に区内居住は義務付けていない。災害には防災計画等の策定、訓練の実施、職員防災住宅の整備等を行っている。今後も住所要件を課す考えはない。次、社民党新宿区議会議員団、河野達夫、ユニバーサルデザインの街づくりの推進を。問い、以前から条例制定を提起してきた。条例案の骨子が示され、パブリックコメントを行い、制定への準備が進んでいる。骨子の概要や多くの対象施設がある中で、実施に欠くことのできない事業者への理解と協力をどのように進めていくのか。答え、ユニバーサルデザインまちづくりの推進には、事業者の理解と協力が必要。骨子策定には、新宿区商店街連合会や東京商工会議所新宿支部等の意見を聞いた。条例制定後も、区民や事業者の意見を踏まえて運用していく。次、新宿区議会公明党、木本博之、外堀の水質浄化と JR 飯田橋駅新西口駅舎の案内表示。問い、1、都の未来ビジョンに外堀の水質浄化が盛り込まれた。区も積極的に水質浄化に協力を。2、JR 飯田橋駅新西口の主導線の出口となる駅舎案内表示に神楽坂の名称を加えてほしいと要望があるが、区の考えは。答え、1、都の動向を見ながら、さらなる取り組みにどのように協力できるか、千代田区や港区と協議する。2、駅前広場に神楽坂への経路を分かりやすく案内表示するよう、関係機関に要望する。次、日本共産党新宿区議会議員団、沢田歩美、都市小学校内学童クラブの設置。問い、高田の馬場第二学童クラブの定員超過解消のため、戸塚第一小学校に学内学童クラブを設置すべき。保育ルーム早稲田移転後の園舎は、学童クラブへの転用が容易であるため、学校の要望も聞きながら、施設活用について直ちに検討を開始し、学童クラブも取り込んだ計画とすべき。答え、本年度末に入学児童数決定後、教育活動に使用しない場合に、施設活用検討会で検討する。このほか、年金制度や高齢者の就労支援の質問がありました。次、立憲民主党無所属クラブ、久保康介、児童相談所の設置。問い、 児童相談所の開設を3年ほど延期した経緯は、2今後の都と区の役割分担と連携強化は、答え1児童福祉法改正に伴う職員の配置基準が想定の約2倍となり、人材確保が困難となったため、2都と協定を締結し、相互の会議に職員が出席するなどして情報を共有している。区は子育て支援サービスを活用した寄り添い型支援を担い、より専門的広域的な対応は児童相談所が引き受けるよう分担し、連携強化に取り組んでいる。次、新宿未来の会、榎木秀隆、訪日外国人旅行者対策。問い、訪日外国人の急増による経済効果は昨年度4兆5000億円を記録した一方で、文化や習慣の違いにより施設や店舗でのルール遵守の相違や街の整備が追いつかないことが指摘されている。区は新国立競技場周辺の自治体として住民生活環境を守る対策が求められる。観光郊外の一つである民泊の現状と対策は。答え、本年度8月末現在166件でゴミや騒音など宿泊者マナーに起因する苦情が約 47% ある。事業者への是正指導を行っていく。次、自由民主党新宿区議会議員団、下村春夫、日々の生活の中での清掃活動。問い、清掃事業には個人ボランティアの協力が不可欠である。個人活動を区が把握することは困難だが、個人の方々の思いを後押しできれば町の美化が一層進む。日々の生活の中での清掃活動へのキャンペーン企画を検討すべきでは。答え、個人清掃活動は町の美化に加え、高齢者の社会参加と健康維持や外国人観光客へおもてなしの心を表す機会となる。活動推進に向けたキャンペーンを具体的に検討する。次、新宿区議会公明党、豊島敦史、網膜色素変性症疾患者への支援。網膜色素変性症とは、暗所で物が見えにくく視野狭窄も起きるため、特に夜間の単独外出が困難となる疾病。問い、近年網膜色素変性症疾患者でも暗所で物が見える暗所視支援メガネが開発された。このメガネにより日常の制限から解放されるが、約40万円と高額で購入困難な実情がある。このメガネを日常生活用具に認められないか。答え、このメガネを患者の日常生活動作の改善と活動範囲拡大に効果的と判断した。障害者の日常生活用具の視覚障害者拡大読書器の機能と同等と認め、障害者手帳所持者及びこれと同等の難病患者を支給対象としている。次、立憲民主党無所属クラブ、三雲孝正、子ども食堂への支援充実を。問い、区では都が実施する子ども食堂推進事業を活用していないため、区内団体が助成を受けられない。新宿区子ども未来基金による助成が終了する団体のためにも、都の助成を活用できる道を開くべき。答え、区内団体には新宿区子ども未来基金の助成を行っており、都の事業を活用していない。今後は同基金による団体への助成額や助成期間の見直しを検討し、合わせて施設優先利用などにより支援を継続する。次、新宿未来の会、野津健、バーチャルリアリティを活用した防災施策。バーチャルリアリティとは、コンピュータによって作られた仮想空間を現実として知覚させる技術。問い、首都直下型地震が迫る中で、多くの区民がその惨状をイメージできないため、適切に対応できるか懸念される。東京消防庁では、地震や火災等の疑似体験ができる、バーチャルリアリティ防災体験者を導入し、好評を得ている。区でもこのようなツールを積極的に活用し、救急救命の際に行う AED や心臓マッサージの講習にバーチャルリアリティの技術の活用を。区長の見解は。答え、今後 AED などを活用した訓練におけるバーチャルリアリティ技術開発の動向を注視していく。次、自由民主党新宿区議会議員団、佐原武氏、マンション居住者の町会等加入。問い、少子高齢化や首都直下地震等への対応には、共助共生の地域社会づくりが重要であり、 町会自治会への加入促進は喫緊の課題だ。加入率低下の要因の一つにマンション等の増加があるが、入居者に対する加入促進の取り組み状況は。答え、区と町会連合会が連携し、町会紹介パンフレットの作成、配布等を行っている。さらに、平成30年度からは、個々の町会自治会に合わせたコンサルティング派遣事業を実施している。次、新宿区議会公明党、有馬敏郎、西武新宿線の安全対策を。問い、1、西武新宿線の開かずの踏切対策の推進に向けて、関係機関へ働きかけていくべき。2、西武新宿線の下落合駅南口の改札口利用時間の延長を。3、高田の馬場駅周辺地区のまちづくりを早期に進めるべき。答え、1、都に踏切対策の認識を促し、連続立体交差の推進を要望する。2、早期に利用時間を延長するよう西武鉄道へ要望する。3、駅西側エリアを含む検討が必要。広域的な高田馬場駅周辺エリアのまちづくりを検討する。次、自由民主党新宿区議会議員団、渡辺清人。富久予兆町地域のまちづくり。問い、富久町予兆町地区では、環状4号線の整備に伴う立ち退きによる空き家増加や高齢化進展、木造密集等の地域課題を抱えている。地域住民が富久町予兆町地区市街地再開発準備組合を設立し、課題解決に向け取り組む中、区はどのようにまちづくりを進めるのか。答え、住環境や防災面など、地域課題の解決やコミュニティの再生に向け、地元のさまざまな意見を伺いながら、共に地域のまちづくりを推進する。次、自由民主党新宿区議会議員団、永原高康。キャッシュレス決済への対応。問い、消費税引上げの負担軽減策として、中小事業者等を対象に、キャッシュレス決済時のポイント還元制度が開始予定である。商工会議所の調査では、制度への申し込みを行わない予定の事業者が 34.2% あり、意見を伺うと、制度が複雑でわからないという声が多い。区の取り組みは。答え、ホームページでの周知や、新宿商店会連合会と連携し、説明会を開催。導入メリットや手順を記載したチラシを店舗に配布。引き続き周知を行い、相談に対応する。